はい、お疲れ様でーす。小林です。今回ですね、アラサー記念ということでですね、まあ、ちょっとした、ラジオ感覚でですね、自分の人生の経験の振り返りと、あと気づいたことっていうところを話せればっていうふうに思うんですけども、まあ、皆さん、どうですか最近は。元気ですかっていうところでですね、話していければと思うんですけども、まあ、僕自身ですね、やっと26歳になったんですけども、まあ、皆さんね、年齢知ってる人も知らない人もいると思うんですけども、まあ、やっと26かと。やっとアラサーかっていう感じなんですけど、皆さんはどうですか？アラサーになった時、うわ、もうこんな年齢になっちゃったかって感じでしたか？僕はですね、どっちかというと、まだこの年齢かと。まあ、精神年齢で言ったらかなり年を取ってるんじゃないかなと思うんですけども。まあ、っていうのもですね、振り返ってみると、僕自身多分21歳になる前ぐらいにがっつりビジネスの世界に入ってきて、まあ、そこからですね、トレードだったり営業代行だったりとかいろんな事業をやってきたわけなんですけども、まあ、気づけばですね、どんどんどんどん挑戦していって、どんどんどんどん格上に学びに行って、どんどんどんどんコンサルを受けてですね、気づいたら多分2年経たないぐらいでおそらく5000万ぐらい稼いでるんですよね。っていうのも全部自分自身の利益なので、まあ、お金もかなり残るわけですよ。ってなってくると、まあ、時間もね、お金も精神的余裕も、いろんなものが身についたわけですよ。ってなってきた時に、もともと僕自身こうビジネスをやる理由っていうのは親孝行したいとか、まあもともと自分自身がなんか貧乏になりたくないとか、まあいろんな思いがあってですね、始めたわけなんですけども、まあ当然親孝行はできたわけですし、まあそれに比べてです、それプラス自分自身の食べたいもの食べてとか、まあいろんなこう出会ってみたい経営者だったり芸能だったり、なんかこうプロスポーツ選手だったり、まあ、大企業の人だったりとか、有名人だったりとか、まあいろんなところにですね、顔を出したりとか、まあ、こういう関係広がったりとか、まあ、いろんなことをやってきたわけなんですけども、まあ、おそらくですね、会社員時代にいいな、こういう風になりたいなと思ってたことっていうのは大体やってきたんじゃないかなと。皆さんが想像するような飲みの遊びだったりとか、皆さんが想像するような旅行だったりとか、ちょうどね、ちょっとコロナで海外は行けなかったんですけども、まあ、そういったことは大体経験できたかなと。で、僕自身あんま海外の欲求がないので、なんかあんまり海外はどうでもいいって感じなんですけども、まあ、やりたいことは大体やってしまったっていうところがあるんですけども、まあもちろんね、このプラスの面だけじゃなくて、マイナス方向も全部経験したかなと思うんですよ。いや、詐欺に遭ってしまったりとか、まあ詐欺に巻き込まれてしまったり、刑事事件に遭ってしまったりとか、まあ仲間に裏切られてしまったりとか、まあ最近だとコンサル生もね、呼吸に離れていっちゃったりとか、まあ何が要因なのかわかんないですけども、まあそういうことがあったり、まあ直近で言ったら600万吹き飛んだりとか、まあいろんなことがあったんですよね。うん、時代によってなんかこう、自分自身がもともとやってた事業が、まあ、ある、こう、どんどんどんどん法が変わっていったりで、できなくなったりとか、まあ、そういったこともあってですね、いいことも悪いこともひたすら経験してきました。まあ、そんな中で、これすごく重要だな、と思ったことがありまして。っていうのも、まあ、皆さん、こう、SNS とかね、ネットとか見てると、まあ、いろんなニュースがあったりしていく中で、世の中にはね、AI が発達してきました、とか、いろんな仕事が奪われるようになってきました、とか、政治がこうです、とか、総理大臣がこうめちゃめちゃ無能ですとかいろんな情報あるじゃないですか。で、そんな中でもう情報が多すぎて、まあ、多くの人はですね、この情報社会に揉まれまくって疲れまくってるというか疲弊しちゃってるんですよね。うん。で、僕自身は今は時間があるから SNS 見る余裕がありますけど、正直めっちゃ働いてる時って SNS 見る余裕ほぼなかったんですよね。うん。で、このビジネス始めた2、3年とかもそうです。ほとんどなんかSNS 見るぐらいだったら人と会って喋ったりとか、人と会ってコミュニケーションを広げたりとか、交友を広げたりとかしてたんで、あんまりこうなんか、病むとかそういうのはほとんどなかったんですけども、そんな中で、じゃあなんで皆さん、情報があるのにやりきれなかったりとか、それこそ稼げるようになったりしても、なんか交友関係広がらなかったり、もっといけるよなっていう人がなんか月数十万止まっちゃったりとか、なんでこうなるんだろうと思った時に、まあ結局、お金とか、環境とか、場所とか、その余裕とかじゃなくてですね、結局はすべて内側にある自分の内面、心の部分、メンタルな部分にほとんどが収容されてるんじゃないかなと思うんですよ。じゃあここを鍛えることによって、自分自身の、まあ、鋼のメンタルが身につくから、どんな苦境にね、陥ったとしてもやりきれるんじゃないか、乗り越えれるんじゃないかなと思うわけですよ。例えばなんですけど、僕の経験とか皆さんね、たくさんいろいろ知ってると思うんですけど、僕のたくさんの経験を聞くと、結構地獄だなっていうふうに思ったりしませんか？いいことも悪いことも、ビジネス初期のことの頃なんて、まあなんかいろいろあったり騙されたりとか繰り返されてるだけじゃなくて、その前にはですね、親が病気になったり、中学校の頃には母が癌になって、その次に父が脳出血になって、急に貧乏になって、みたいな。 で、ビジネス頑張ってやってる中でですね、親から連絡はお金貸してとか、まあ、そんな地獄の中でですね、詐欺に巻き込まれてしまったりで、刑事事件になったりとかもいろいろあったんですよ。結構ですね、もう、普通だったら、なんか、もう嫌だみたいな。人生投げやりになっちゃったり、現実逃避したくなるレベルだったんじゃないかなって思うんですよ。ただ結局、なんで乗り越えれたかってなってきた時に、まあ、もちろんね、俺なら乗り越えれるって思ってずっと生きてきたわけなんですけども、結局それって、何度も何度もこの苦境を乗り越える、試練を乗り越えるっていうことに対してどう向き合うかっていうのを何度も何度も研究したりとか磨いてきたりとかしてきたからだと思うんですよね。そう。で、この内面の強さっていうのは結局僕たちの心っていうのはまあ決断だったり判断だったりの全てに心が通じてくるわけなんですけど、じゃあ例えばしんどくなった時に多くの人は自分一人で抱え込むんですよ。で、自分一人で抱え込んだ時どうなるかっていうと、やっぱりね、人って抱え込んだ時辛くなった時ってネガティブになるので、どうしてもね、視野が狭くなるんですよ。で、視野が狭くなった時って大体いいことないんですよね。これデートが分かりやすいと思うんですけど、なんかうまくいくためにね、いろんな試行錯誤してトークの練習だったりとか、デートプランだったりとか、いろいろ考えてですね、やってきた時に、全部また外れな方向行っちゃったとか、全然どうでもいい会話しちゃって全然思んなくなっちゃったとか、なんかこうわけわからん会話してめっちゃ嫌われたとか、でそうなった時に、やっぱ嫌になるんですよ。うわぁ、なんでダメなんだろうとか、なんでこうなっちゃったんだろうって嫌になるんですけども、そうなった時ってやっぱ人って視野が狭いので、ね、第三者からすれば、いや、切り替えればええやんとか、いやいや、勉強し直したらええやんとか、振り返って何がダメだったかを次に活かせばええやんで終わるんですけど、それができなくなるんですよ、やっぱ一人だと。だから、僕自身はですね、誰かに教えてもらうとか、知識を入れるとか、環境を変えてみるとかっていうのが大事だよって言ってるんですけど、これって結局、そういう環境を選ぶのも、コミュニケーション取るのも、相談するのも、全部内面から来るんですよ。要は心の強さが磨かれていかないと、なかなかね、相談しようっていう風にならないんですよね。だって、恐怖じゃないですか。自分が指摘されたり怒られたりとか、今ネガティブになってる中で、もっと怒られたら嫌だなとか、もっともっと否定されたら嫌だなとかって人間思うのが普通なので。そうなってきたら、やっぱりね、相談できずに自分一人で抱え込んじゃったり、相談が苦手な人は、もっともっとそっちの方向に行っちゃうと思うんですよね。それはすごくもったいないですよ、と。結局、僕自身がなんでこうやって別に、僕自身なんか別に知識とかスキルとか才能とか確かに勉強してきましたけど、ね、たくさんの起業家だったりとか、もっともっと上の人からすると全然大したことないわけですよ。うん。まあ、会社員でいうところの、ただのさ、なんか主任みたいな。うん。みんなは給料20万かもしれないですけど、僕はちょっといい40万もらってますみたいな、これぐらいのレベルなんですよね。全然大したことないんですよ。ただ、なんでこうやっていろんな苦境がある中でもやりきれて、新しいこと挑戦したりとか、まあそれこそね、今なんかオンラインカジノがニュースになってどうこう言われてますけど、結局僕自身いろんな事業やってるので、まあ新たにこっちの事業伸ばそうとかっていろんな転換ができるんですけど、この思考の切り替えとかがなんでできるかってなった時に、やっぱり僕自身は磨いてきたこの内面の部分に全部あるんじゃないかなと思うんですよ。人とのコミュニケーションは僕死ぬほど大事だと思ってるんですけど、なんかどうやらですね、コミュニケーションを取ることがあんまりできない人が多いらしいんですよね。うん、僕は格上だったりとか、怖い人だったりとか、なんかこう、そういう人ほど立ち向かえって思ってるんですけど、なんでかっていうと、そこにヒントがめっちゃあるからです。自分が嫌だな、苦手だなって思うことの先に大体ヒントがあるからです。うん、例えば、めんどくさいことっていっぱいありますよね。わ、トイレ掃除めんどくさいなと思った時に、トイレ掃除をあえてするんですよ。そうすると、自分が嫌なことに向き合える練習をしてるんで、向き合うことができるようになった先に、結局、仕事でも人間関係でも嫌なことに向き合う忍耐力がつくので、これを繰り返してるうちに大体人って成長するんですよ。うん。嫌な方向に行かなくなるんですよね。そう。そうなった時に乗り越えれる力がつくから、やっぱり僕自身はそういうことを日々意識してるんですよ。この内面を磨いていくって一発でできるもんじゃないので、日々ね、意識しながらやっていくわけなんですけども、まあ、こういうことをやってったりとか、かつその中で僕自身の人生のストーリーを振り返ると、結構ね、いいこと悪いこと、めっちゃなんか感情の浮き沈みがすごいと思うんですけど、まあ、こういう経験をしてきたから、皆さんより内面の部分、強さっていうのが、まあ、より人より大きいというか強いんじゃないかなって思うんですよ。そう。まあ、ここだけの差だと思うんですよね。トレード教えてても、なんかもちろんね、継続しないといけないとか、アウトプットしないといけないとか、改善しないといけないとか、まあ、なんかこう、ちょっと辛くなっちゃったとか、いろいろあるかもしれないんですけども、そこで、自分の弱い方向に進んでしまったら、やっぱりそれ以上成長することってなかったわけですよ。なかったとかないと思うんですよ。もしかしたらこの音声聞いてるかもしれないですけど、ないですよね。ってなってきたときに、あ、結局自分の弱い方向に行ってしまうと、人生の成長がストップするんだと思ってほしいんですよ。で、成長がストップしたら、あと何が残るかって、衰退というね、2文字なんですよ。これだけがずーっと背中から追いかけてくるだけなので、結局そこで終わっちゃうんですよね。うん、もったいないですよね。 だから僕自身もなんでそうなっちゃうんだろうと思いながらも、結局はやっぱり内面の強さを持ってないと人って成長できないってことに気づいたので、まあだからこそですね、僕自身は、まあ営業とかやってきたので、まあ内面の強さがもしかしたらあるかもしれないんですけども、ただそれってね、やっぱりトレーニングしたりとかしていかないと鍛えられないと思ったので、まあ今顧問生だったりコンサルやってる方って基本的にマインドの話ばかりだと思うんですけど、よりね、マインドの話を強化してやっていこうかなっていうふうに思いますし、結局内面鍛えれればお金稼げると僕は思ってるので、で、お金を稼ぐことがゴールになっても惜しくないんですけども、まあ僕はね、お金を稼いでみて分かったんですけど、結局一人じゃつまんないんで、仲間だったりとか、まあ価値観が合う人だったりとか、環境を変えれる力だったり、なんなら環境を作れる力だったり、こういったものを持ってないと、やっぱり人生ってつまんないんで、うん。やっぱ一人で孤独になって寂しいとかっていう人って、まあ多いと思いますし、まあそれこそ、人間の本能的に仲間と戯れてたいって本能意識があるのに、それを反対の方向に行くなんて 100% 無理なんで。またいずれね、どっかに引っかかるわけなんですけども、最近もね、やっぱこうやって情報社会になってきて、やっぱ心が病んじゃう経営者とかってめっちゃ多いらしいんですよ。でそうなった時に、まあ人間関係が築かれてたりね、コミュニケーション取れてれば相談できたりとかできると思うんですけど、やっぱ経営者たちですら相談ができないとか、やっぱね、ある程度実績出しちゃうと、プライドが邪魔しちゃって相談ができなかったり、まあコンサルしてくださいとか教えてくださいって頭下げれなくなるらしいんですよ。すごくもったいないですよね。これも内面の強さじゃないですか。プライド捨ててても相談してお願いするとか、頭を下げるとか、これも内面の強さだと思うんですよ。で、こういったものを磨いていかないといけないよねっていうところで、まあ僕自身ね、今後営業事業だったりとか、まあそれこそ営業マンの育成とか、そっちの、まあ、いわゆる会社の企業コンサルとかをですね、メインでやっていくわけなんですけど、もちろんね、今普段トレードとかもやってるので、トレードのコンサルだけじゃなくて、自分もトレードやってるんで、まあ最近めちゃめちゃ順調なんで、そっちもね、どんどん伸ばそうと思うんですけども、まあ結局僕自身が内面の強さが大事ってことに気づいたので、まあ人と関わっていく中でですね、まあ生き方っていう部分の重要性だったりとか、まあなんで人は、まあ人ってこう、窮地に立たないと、そういったことにも気づかないんでね、そういったことをなんか指導できる、コーチできる、環境づくりだったりサポート環境っていうのをもっともっと広げていければっていうふうに思ってますし、もちろんね、トレードやってる方は戻ってきたいってなったら戻ってきてもらって OK ですし、そこでね、教えることは別にトレードノウハウとかじゃなくて、どっちかというと多分、この内面のトレーニングのことばっかりやると思いますので、まあそういったものを鍛えれるようになれば、内面の強さがあればですね、決断力、判断力が当然上がるわけですから、まあトレードで稼ぐなんて当たり前の話であって、人間関係でもですね、こういう人に相談した方がいいと思ったらすぐ相談できるようになると思いますし、他人の目が気になるとかだったら、他人の目を気になるだったらどう対策すればいいんだろうっていうのをすぐ勉強できる決断も持てると思いますし、まあこういったところをね、日々コツコツ鍛えていくとですね、間違いなく1日1個意識するだけでも1年間で365個なわけですから、まあ半端ないぐらいね、変化って起きると思いますので、まあこういったことを意識しながら僕自身も成長するだけじゃなくてですね、まあ僕一人じゃ成長できないので、まあ僕の仲間としてですね、皆さん一緒にやっていければっていうふうに思いますし、まあそれだけじゃなくてですね、他の事業を展開していくってなった時に、まあぜひね、仲間になれるメンバーとかいたら楽しいなと思ってますので、まあそういったことを心がけてですね、26歳、アラサーはですね、生きていこうかなっていうふうに思いますので、まだまだですね、自分自身も成長できると思ってるので、皆さんもですね、トレードスキルつけて月数十万稼いだ満足とかじゃなくて、そんなとこはね、ただの過程でしかないんで、もっともっとですね、自分自身の心を鍛えていって、さらに自分自身が弱い部分は何なのかっていうのを向き合うのがやっぱりトレーニングなんで、そういったことができるようになってくると、さらにビッグな人間になっていくかなっていうふうに思いますので、一緒に頑張っていきましょう。ということでですね、14分ぐらいですかね、お話ししたわけですけど、ちょっとしたラジオがてら聞いていただいたというふうに思いますので、またね、他の音声だったりとか、発信だったりとか見ていただきながら、ぜひ僕のマインドを身につけて、どんどん強い人間になっていってください。ということで以上になります。